This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kilino.
はい、皆さんおはようございます。キリノミヤコです。キリノミヤコのポッドキャストの研究第17回目をお送りします。今日は2022年の1月15日。1月15日。まあ、成人式はもう終わったんだけど、成人式はいいんだけど、今日ね、今週は大学入学共通テスト、いわゆるセンター試験の名前が変わったやつですよね。大学入学共通テストが行われている週末です。まあ、皆さんほとんど関係がないんでしょうね。まさかリスナーはいないですよね。リスナーにこの大学入学共通テストの受験生はいないと思います。もしかしたら年齢層的には自分の子供が受験するとかね、自分の親戚の子供が受験するとかね、それぐらいの比較的高い年齢層の方がもしかしたらこの番組聞いてるのかななんて勝手に思ってますが、もしリスナーの方いたら、明日ですね、16日ですね、1月16日日曜日、キリノがですね、試験監督が当たってますので、日本国内どこかの会場のどこかの教室で、極めて低い確率ですけれども、キリノが、試験監督をしている教室があるかもしれないと。ね。もしかしたらそこで皆さんの知り合いが、テストを受けるかもしれないっていうね。そんなようなことになっているようで。これ非常に緊張するんですよね。受験生が一番緊張するんでしょうけどね。監督っていうんですかね。運営している側もね。なんだか、非常にプレッシャーがかけられるというかね、すごく責任を押し付けられるっていうかですね、なんかちゃんとやれよみたいなね、ちゃんと監督するんだぞっていうすごいプレッシャーを受けながらやってますので、ちょっとバタバタしたらごめんなさいという感じです。大変ですね。今日はあれでね、国語とか社会とかね、英語とかね、今日土曜日はやってると思いますけど、明日理系ですよね。物理、生物、化学、地学、数学とかですね、そういう、理科とか数学関係がね、明日だと思います。ぜひ、受ける人いたらですね、頑張ってください。という、時事ネタから始まりました今日のポッドキャストの研究。いつも通りポッドキャストを勉強したり、ポッドキャストを研究したり、そんな地味なポッドキャストをやっていこうと思います。今日も、いつも通りですが、まずはニュースについて、この後お伝えしたいと思います。よろしくお願いします。さてさて、今日のニュースです。今日は珍しく全国紙ですね。産経新聞のウェブ版ではありますけれども、産経新聞に掲載されている記事です。2022年の1月10日の記事、ポッドキャスト旋風止まず、忘れられたメディア、コロナで突然流行というですね。そういう記事が産経新聞ニュースに掲載されています。これそのままなんですけど、ポッドキャストが今流行ってますよっていうね、そういうことを、普段あんまりそういうメディアとか意識したことがない人に向けて、説明しようっていうそんな記事ですね。パソコンやスマートフォンで聞ける無料の音声コンテンツポッドキャストが若年層を中心に流行していると。若者を中心に流行している？そうなのか。20年近い歴史があるものの、注目を集めることはなく、忘れられたメディアとなっていたっていうんですね。結構ひどいこと書いてある。ひどい。その通りかもしれないですけどね。20年はまだないよ。2004年ぐらいだっけ。15年ぐらいかな。20年近い。そうかな。忘れられたメディア。日本語ではそうかもしれないですけどね。この、ポッドキャストの研究っていうね、ポッドキャストで、ちょっと前読んでた論文とか、そういうのを見てる限りでは、忘れられたというか、英語圏では定着してるのかなという、日本では、もしかしたら忘れられたメディアだったかもしれないですね。で、最近ですね、コロナ禍の巣ごもりが追い風となって、 動画の視聴にも疲れたユーザー、こういったところを取り込んだのではないかというですね、そのようなことを書いていることですね。で、その後なんですけど、ラジオ局ですよね。ラジオ局の取り組みっていうのが、特集されてまして、日本放送も、ずっとやってますよと。で、オールナイトニッポンですね。オールナイトニッポンの、番組であるとか、ビジネス関係の番組であるとか、日本放送だけで62種のポッドキャストを出していて、そのうち半分はラジオ番組関連であると。なるほど。で、TBS ラジオがこれまでポッドキャストというのは力を入れていたのだが、収益化が難しく利用者が伸び悩み、忘れられたメディアになっていたのであると。なるほど。各社取り組んではいたけれども、忘れられたメディアになっていたと。ところがですね、コロナ禍でみんな、画面を見続ける必要がある動画に疲れた。別に YouTube とか Netflix 画面見てなくても分かりはしますけどね。もともと画面のついてないポッドキャスト、そういうところが受けたんじゃないのかと。で、トークなら常に新しい内容が提供できるんだということで、毎日更新されるような番組、こういったものをラジオ局の強みとして JWAVE 文化放送、東京 FM などなどですね、続々と番組を制作しているのであると。で、これ広告収入ですね、マネタイズのこともこの番組でちょっとお話ししたことありますけれども、利用者と番組数が増えれば広告収入も増えるということで、魅力的な広告のコンテンツになっているのではないかというですね、広告代理店関係者のコメントも紹介されています。このようにポッドキャストだけではなく、クラブハウスみたいな、音声 SNS、 あとツイッターのスペース、ツイッターでオーディオを流すやつですね、こういった音声メディアが流行っていると、耳は人間ね、一つか二つぐらいしかありませんので、その耳の争いですね、争奪戦、これが起きていると。で、ポッドキャストの人気、まだまだ続くんじゃないですかね、というですね、そんなようなことが、産経新聞ニュースに掲載されています。いやー、これどうなんでしょうね。なんかちょっと違和感のある感じの、論調ではありますけれども、言わんとしていることはわかりますね。ポッドキャストの、ブームが来てるというですね、そんなような話なのかなと。この番組にはブームは来てませんけどね、この番組には来てませんけど、全体的には来てるのかなという話ですよね。ただやっぱ気になるのがラジオ局ですかね。こうラジオ局っていうのがそのポッドキャストの中心として、なんていうのかな、置かれてるっていうのかな。っていうところがちょっと違和感があるかな、この記事に対してはね。やっぱラジオとは違うんだっていうところが大事な気がするんだけどな。でもやっぱ結局ラジオみたいなね、簡単に聞けるラジオ、短時間で、いつでも聞けるラジオみたいな、そんなようなところで受けているんだとしたら、なんかポッドキャストも大したことないような気がするな。どうなんだろう。ちょうどね、今日ちょっと紹介するかどうかっていうのは迷ってたんですけど、またちょっと新しい論文一つ読みまして、この番組でもたびたび出てきますが、イギリスのサンダーランド大学のリチャード・ベリーが書いたです。2016年の論文ですね。2016年の論文をちょっと読んでみたんですよね。何だったかな、ちょっとタイトルは今パッと出てこないですけれども、ラジオとしてポッドキャストを、語るっていうことの是非っていうんですかね、こうそれこのいい面と悪い面、どっちかって言ったらリチャード・ベリーはかなりラジオとしてポッドキャストを考えるっていうことに批判的な研究者です。で、この論文の中でもかなり批判的にこうラジオとして語るのはやめないかと、それはポッドキャストの可能性を潰してしまうんじゃないのか、潰していく面があるんじゃないのかっていうね、そんなような批判を展開していました。これ2016年の論文だったんですが、ちょっとそういうの読んだ、ところだっていうのもあって、なんていうのかな。あくまで便利なラジオっていうなら、それ別に何も新しくないよなっていうね、ちょっとそういう、ちょっともやもやした感じもしますが、 しますね。しますが、まあ一般的な注目を集めるのはいいことかなということで、この産経新聞ニュースの記事、今日はご紹介しました。ポッドキャスト旋風山津、忘れられたメディア、コロナで突然流行、という2022年1月10日の記事でした。さて、今日のお話なんですが、音声の書き起こしサービス、これをちょっと取り上げようかなと。というのも、前回、前々回ですかね、ワードプレスとアンカーが連携できて、ポッドキャストをリリースするとできなかったんですけど、自動的にブログの記事ができたらいいなっていうですね、そんなような話をしてまして、結果として現在のアンカー .fm とワードプレス .com の連携では、どうも自動的に僕が喋った内容がブログの記事にもなってみたいな、なんかそういうことにはどうもならないみたいで、ワードプレスで書いたものは音声のポッドキャストになるみたいな、そういうそっちの方向のサービスはどうもあるみたいなんですけど、その逆のね、音声で喋ったものが文字としてアーカイブされていくっていう、なんかそういう方向にはないみたいで、残念だなと、まあそんな話をしておりました。で、だったらですね、自分でこの番組のね、こう話した内容、まあ大した内容ではないんですけれども、まあ、将来的にこれも溜め込んでいけばね、まあ、特にこの番組はちょっとまあ僕の中でのメモというか、まあ、研究ノートというかね、まあ、なんかこう、まあ、その時々の時事ネタも含めて、まあ、こんな話があったよみたいなことを毎回お話ししてますので、溜め込んでいけば、まあ、それなりに将来ね、見返した時にデータベース的な価値があるんじゃないのかと、まあ、そんなようなこともあります。なので、なんとかですね、こう文字になって起こしておけないかと。ただ自分でやるのは無理だし、まあ、無理ではないけど自分でやるのは非常に時間がかかります。誰かに頼むなんていうのも、まあ、到底できることではないので、じゃあ、まあ、自動で書き起こしてくれるものをね、ちょっとなんか試してみましょうよということになるわけです。で、いろいろ、ちょっと調べてみたんですけれども、まあ、いろいろですね、書き起こし、文字起こしですね、いわゆる文字起こしおすすめとかですね、文字起こしサービス、文字起こしアプリとか、まあ、そんなような感じで調べますと、10個とかですね、5個とかですね、これがおすすめですよみたいな、こんなような紹介している記事というのはいくつか出てきます。まあそんな中で、まあとりあえずお金もかからず試せるものをやってみようかなということで、これ非常にアナログなことから、非常に高度なことまでやってみました。はい。で、まあ今日は、まあ長々といろいろ話してもしょうがないので、まあすぐに皆さんでもやっていただけるっていうね、まあ、ことをちょっと2つだけ紹介しようかなと思います。まず1つが、Google のドキュメントですね。Google ドキュメントの書き起こしを使うというサービスというか、まあ、アイディアです。これはですね、どういうふうにやるかと言いますと、Google のドキュメントっていうのは、皆さん Google アカウントあると思いますが、Google アカウントありますと、Google の、スタイルシートはウェブですね。Google のスプレッドシートとかですね、ドキュメントとか、まあそういうオフィス的なね、文章を作るっていうサービスが、ウェブブラウザーで使えると思います。その中の Google ドキュメントは、音声入力に対応してます。なので、この音声入力を使うことによって、普段は僕がこうやって話しながら、口述筆記ですよね。話した内容をそのままこう文章にしていけますよっていう、まあそんなサービスなんです。で、これを使って、僕がこうやって話す音声の代わりに僕のポッドキャストを入力してやれば、これいいアイデアですよね。普段はマイクから、まあ、僕が話した内容が Google ドキュメントで口述筆記されると、音声認識されてそれが入力されるとね。これの代わりにですね、マイクから僕が話す、リアルタイムに話す代わりに、この音声入力する信号をポッドキャストにしてやればいいじゃないかという、まあ、こういう、まあ、アイディアですね。まあ、こういうのを提案しているサイトもいくつかあると思います。で、まあ、これ実際にやってみました。やり方はいくつかあるんですけれども、一番簡単なのは、自分の iPhone から、自分の PC にですね、オーディオ 入力することです。自分のポッドキャストを再生したものを、非常にアナログですけど、ステレオピンケーブルでですね、こう、まあ、iPhone から、とか、まあ、自分のスマホから、まあ、自分の PC とか、まあ、別のスマホとか、そこに対して、まあ、音声入力して、で、ポッドキャストを流し込むと。で、その、音声入力を Google ドキュメントで、まあ、ずっと音声入力っていうのをオンにして、それを流し込むと、もうずらずらずらずらずらっとですね、ずっとこう Google が書き起こしていってくれると。もうちょっとこうクールというかね、もうちょっとスマートなやり方もあります。こうパソコンの内部で、オーディオの入出力の、ワイヤリングをですね、こうバーチャルに、こう仮想オーディオデバイスっていうのを使って、パソコンの中でこうオーディオの入出力をこうちょっとこう切り替えるっていうですね、まあ、そんなような高度なやり方もあります。Windows だとどうやってやるのかちょっと僕パッとわからないですけど、もう Mac なら、まあ、僕が使っているのはオーディオハイジャックですね。オーディオハイジャックという、まあ、これ非常に歴史のあるアプリですけれども、まあ、例えばこんなようなのを使って、オーディオハイジャックでいいのかな？ループバックかな？まあ、両方とも同じメーカーなんですけども、両方とも僕買ってます。ループバックとかオーディオハイジャックとか、まあ、こういうアプリを使うとできます。で、やってみたんですね。でね、やっぱ見事にね、書き起こしてくれるんですね。まあ、ネットを通じて、こう、自分の入力したやつをローカルで処理してるっていうよりは、一回多分ネットで Google のサーバーに送って、それをこう書き起こしてっていうことで、まあ、つらつらつらつら僕が喋った内容が書き起こされていくんだけれども、問題点としては、開業も入らないし、句読点も入らないのかな？入らないから、もう本当に、もう、まあ、一気にもう僕の喋っただろうっていう内容がずらずらずらずらっとですね、書き起こされていくだけだということになります。まあ短い時間ならこれでいいかなっていう感じもしますが、まあ結局これ、まあ、まあ誤認識はしょうがないとしても、これね、この文字の塊っていうのをもう一回整形したり、これをこう自分でね、こうもう一回修正していくってなると、まあゼロからやるよりは簡単だけれども、まあ、ちょっと、毎週この作業をやるのかと思うと、ちょっとこれはなえる。誰か雇ってやってくれたらいいですけど、ちょっと自分でやるのは無理だな、ということで、まあ、ちょっと諦め気味ですね。で、そんな中ですね、まあ、やっぱ最近はもうちょっとこう高度なサービスがいろいろあるだろうということで、あります、たくさんね。たくさんあるんですが、その中で、とりあえず無料で、プレミアムな会員をですね、試せたのが、ノッタですかね。ノッタ、ノータかな、ノッタ、NOTTA という、ノッタというサービスがありまして、これが、ベーシックプランはゼロですね。ゼロ円で、まあ一応使うことができますよと。ただし、毎月120分かな、毎月120分。2時間か。毎月2時間までは、リアルタイムな文字起こし、ただで使えますよっていうのがあります。で、プロっていうのにすると、毎月 8.25 ドルですね。だいたい1000円ぐらいですか。で、払うと、まあ、もっとですね、1800分毎月書き起こせるよとか。まあ、そういう、まあ、あくまでこれも、まあ、サーバーに送信して変換するものですけども、まあ、これはリアルタイムに、Google ドキュメントだと30分の番組は30分間ずっと放置しとかないと書き起こしてくれないんですが、これはオーディオファイルをポーンとこのノッタのサーバーに投げてしまえば、それが向こうで処理されて変換できましたっていうふうにこう、まあ、表示されるという、まあ、そういうクールなサービスです。で、お金はかかりそうな感じはしますけれども、まあ、とりあえずこのプロに相当する内容を最初サインアップして3日ぐらいは試せるんですね。ちょっと試してみたんです。で、ちょっと今その書き起こしたやつをちょっと開いてみますが、テキストファイルでエクスポートできます。で、これはポッドキャストの研究の13回目を、まあ、なんとなく書き起こさせてみたんです。そうしましたらね、これは結構いいね。これいいです。例えば最初、07秒のところで、これね、全部タイムインデックスも貼れるんですね。で、07秒のところで、はい、点、皆さんこんにちは、丸、キリノミヤコです、丸、キリノミヤコのポッドキャストの研究、点、第13回目をお送りします、丸っていうふうにですね、 ちゃんとこう句読点までつけてですね書き起こしてくれる。これすごくないですか。これは最近の機械学習の成果なんですかね。こういやこれすごいなと。で次18秒のところで改めまして木の都です丸。この番組はポッドキャストを研究する点、ポッドキャストを勉強する丸。ポッドキャスターの皆さんはもちろんなんですけれども、ポッドキャストを聞いている皆さんにも何らか参考になることがあるんじゃないのかなという点、そんな発見の日々をお送りするポッドキャストのためのポッドキャストですというですね、まあ、そのようなことが書いてあって、これすごい精度で書いてるなとね。ということで、まあ、結構これ番組はね固有名詞も出てきますよね。ただ IT メディアとかね、クラブハウスとかね、そういうのもねしっかり書き起こしに対応してまして、まあほぼ間違ってないんじゃないかなっていうぐらいの精度で、これはちょっとびっくりしました。これはびっくりしました。書き起こしの精度すごいと思いましたね。ちょっとこれびっくりです。これお金払いたいなと思いました正直これ書き起こしでね、書き起こしってねすっごい大変なんですよ。すっごい大変なんです。で僕ら研究、まあこれポッドキャストの研究ですけど、まあ、別の分野の、まあ、いわゆる研究っていう時にもインタビューってやりますよね。インタビューします。で、まあ、これ皆さんのもしライターとかね、あの他の形で文章にまあ携わっていても、インタビューしたら書き起こす、これ当たり前ですよね。でこれがまあ大変なんですよ。インタビューは1時間でも2時間でもまあ興味深いものは取れたらいいんですけど、それを書き起こすのに、まあ、5時間とか6時間とかかかるわけです。でこれすごい大変なんですね。ただまあその、まあ、その苦労をまあサボってはいけないっていうのはまあ昔ながらの根性論なんですが、まあ省力化できるんであればね、そこの時間を短縮できるんであれば、まあ、ぜひしたいというですね、まあ、そういうニーズは必ずあるけれども、まあ、今まであんまりろくなこう書き起こしのサービスなかったですね。ただこれはなんか使い物になりそうな気がしますよ。これね、これちょっとすごいんじゃないかなと思いました。まあこのサービスの遠隔っていうんですかね、まあ、どういう人たちがどういう形でっていうのは僕もちょっとよくまだ把握してないので、またちょっと調べてみようと思いますが、これなかなか素晴らしいサービスですね。Notta というサービスですね、Notta Notta。これ書き起こしいろいろ試した中ではこれ最強でしたね。はい。まあ月額1000円ぐらいってもいいんじゃないでしょうか。まあ他プロフェッショナルっぽいやつでね、買い切り、なんか3万円のアプリとかね、もっと月額何万円のねサービスとかね、もちろんそういうのあるんですけど、個人でとりあえずちょっとやってみたいなっていう場合に使えるサービスとしてはこれかなりいいなと思いました。最近はウェブの会議とかね、こうリモートのミーティングとか増えてます。で、その議事録を取るみたいなのも、中には若手の方がですね、任されてたりする現場もあるようです。で、そういう場合にこの Notta というサービスを使うと、自動で議事録を作ってくれる。まあ、議事録を作ってくれるっていうか、職場で必要とされる議事録は、すべての発言の書き起こしではなくて、まあ、この会議ではこういうことが決まりましたとかね、まあ、こういう意見がありましたとか、まあ、そういうことを的確にまとめておくものが議事録だと僕は思ってますし、そういうことが皆さんも要求されていると思いますが、まあ、その議事録を作る時の、まあ、踏み台にもなるのかなという感じですかね。なので、まあ、ちょっと今あれだね、こうさっきの、まあ、産経のニュースじゃないですけど、リモートワークでこう巣ごもりでなんか必要とされるサービスっていうのも変わってきたんだね。なんかね、こういうものが今必要なんだね。これなかなか素晴らしいです。はい。ということでした。Notta というね、サービスをちょっと試してにいろいろ使ってみた中で、これが、なんかすごく僕の声質に合っているのかもしれませんが、この番組の書き起こしに関しては非常にスマートにやってくれました。という、また今日も実験してみたというお話でした。はい、というわけで、今回もほとほと疲れました。ポッドキャストの研究第17回目、桐の都がお送りしたんです。はい、お送りしたんですなんか疲れてるな。お送りしました。ですね、 このさっきリチャード・ベリーの2016年の論文がという話をしましたが、なんとなくね、この番組をモチベーションにしてポッドキャストの論文関係をいろいろ読んでたところ、なんとなくこう研究の流れっていうかね、それはなんとなく頭の中に描けてきたような気がします。はい。ので、まあこの番組やってよかったなっていうのは、まあ、僕の個人的なメリットなんですが、まあ、皆さんにもなんかね、こういいメリットがあればいいなと思います。で、皆さんに直接的にメリットという話ではないんですけれども、あのポッドキャストの入門書をね、いろいろあの Kindle Unlimited で読んでみたんですよという話をしました。で、まあ、ざっくりですね、全体的にこういう話でしたよみたいなことは言ったんですけど、まあ、その中でも、まあ、僕があのまだね、このアンリミテッド契約続いてるんですけど、その中でまだちょっとライブラリーに残してるよっていうね、まあ、そんなような本がいくつかあるんです。でそれをちょっとね、まあ、ご紹介してもいいのかなというふうに思いました。まあそれちょっと今日今からやる時間は全然ないんですけれども、日本語のものと英語のものがあります。で英語のものも結構面白いものがありますね。まあどっちかって言ったら英語のやつの方がガチっていうんですかね。あのガチ気味ですね。あのプロのライターが書いてるというか、まあ、本当にあのポッドキャストの本ばっか書いてる人がいたりとか、まあ、あらゆるねポッドキャスト関係の、まあ、そういう出版をねしている人なのかなっていう、そういう、まあ、ガチの人が書いてるやつが英語だと読めたりしまして、でその逆にですね、日本語で読めるものはまあ、みんな一個人の経験をそのまま電子出版してみましたっていうね、そういうものが多いのかなと、まあ、それはそれで非常に意義はあると思うんですけど、まあちょっと内容的にちょっといまいち盛り上がらんなということがあって、まあ前回はざっくりですね、まあ、大体こんな話でしたということをまあ言っただけでしたね。でその中でこれは良かったんじゃないのって言ったのが、今日から始める技術ポッドキャスト完全入門というですね、やっていきプロジェクト編集で、イトポイド、ケイコスゲ、R7、カムラ、ソラムギチョということで、どう元は同人誌なのかな、同人誌として出したのかなという感じですが、やってき .fm という、そういったポッドキャストですね、やっていきて、このパーソナリティの皆さんで書いたという、やっぱこれも個人的な経験を本に起こしているんですが、技術ポッドキャストですね、今日から始める技術ポッドキャストっていうふうに的を絞っているところがまずすごく良くて、みんなねポッドキャストの入門っていう本を書いている人たちはもう結局みんなね自分の分野のことしか知らんわけですよ。その雑談系だったら雑談系だし、まあなんだエンタメ系だったらエンタメ系だしね、まあなんかみんなそれぞれね、こうなんか自分の分野みたいなのが本当はあるんだけど、まあ、なんかポッドキャスト全体やってみようよみたいな話になっちゃってるから、なんか多分薄くなってて、この本は技術ポッドキャストっていわゆるテック系のねポッドキャストをやりましょうっていう、そのもうジャンルを絞って書いてるっていうところがまずすごい良かったですね。で、実際にそのじゃあもうそうやってもう最初から絞っちゃって、で自分たちも、うん、これ多分テック系やってるんですね、テック系のポッドキャスト、技術系ポッドキャストやってるので、まあ例えばこういうふうにやっていきましょうよみたいなことをまあちゃんと、まあ、具体的に書けてるっていうのかなっていうところがあって、まあ、実は参考になるのはこういう狭いようでいて、まあこうなんか絞り込まれてる本っていうのかな、ポッドキャスト何でもっていうんじゃなくて、こういうポッドキャストっていうふうに絞ってあるやつの方が実は役に立つんじゃないかなみたいなふうにこれ読んでて思いましたので、逆にちょっと刺激受けちゃって僕も書きたいっていうかね、いっそ僕もなんか電子出版したらいいんじゃないかみたいな、ふうに思ったりした時に、スポーツポッドキャストのやり方とかね、稼げないポッドキャストやりますとかね、なんかねそういうこう特化した何かに特化した、ポッドキャストの、まあ、本とか、まあ、そういうのを情報を文字としてまとめるっていうのもいいのかなと、まあ、そのためにはこのポッドキャストを続けていくっていうことと、まあ、さっきも言ったような書き起こしをねちょっとメモとしても残しておくといいのかななんていうふうに、まあ、思いました。まあその辺はまあまあまあもうそんな近い将来の話ではないですけれどね、まあ、そんなようなこともやったら面白いのかなと思いました、まあ、そんなふうに思わせてくれたのがこれ、Kindle Unlimited で読めますけど、 普通にアマゾンで買うと1000円ぐらいするのかな、まあ、結構高いんですが、高いです、今日から始める技術ポッドキャスト完全入門というね、そういう本をとりあえずはおすすめしておきたいと思います。はい、というわけで、今日はこんなところですね。はい、皆さん、寒くなってきましてね、寒くなってきましてというかもうずっと寒いですけれども、オミクロン株も流行ってましてね、まあ、入試も始まりますし、まあ、体調には気をつけて、ゆっくり過ごしてください。というわけで、今回も桐野都がお送りしました。また次回お会いしましょう。